こんにちは。今回はですね、教育における理想と、現場の現実、このギャップについて、そしてじゃあどうやって本当の共同を築いていくのか、井上講師さんの新教育共同への道総集編パート2からの抜粋をもとに、皆さんと一緒にその核心に迫っていけたらなと思います。
はい、教育現場かなり疲弊してるっていうのはもう誰もが感じてるところですよね。でもじゃあ具体的にどう連携するのっていう、その仕組み全体像が見えにくい、この資料は、そのヒントをくれるんじゃないかなと期待しています。
そうですね、教育現場のパラレルワールド化っていうかなり厳しい指摘から始まって、 PTA の問題、それから社会教育の役割、あとはちょっと意外なエジプトでの展開まで、本当にいろんな角度から光が当てられています。ここから教育の未来を考える上で本当に大事なポイントを抽出していきましょうか。まず結構ショッキングな言葉ですよね。パラレルワールド化、研究者とか外部の声が語る理想、例えば個別最適な学びってよく聞きますけど、そういうスローガンと現場の先生方の現実の感覚、いやまず人を増やしてよっていう、その声がなんか全然交わらないっていう、これじゃあどんなにいい政策もなかなか現場には届かないですよね。
まさに重要なのはこの断絶っていうのが、単に意見が違うってことじゃなくて、もうコミュニケーションそのものが成立してないっていう、そういう現実を示してる点だと思うんですね。だからこそ筆者の方はこの間で苦しんでる心ある人たち、そういう人たちをどうやってつないで支えていくのかと、学用チャンネルコースっていうのも提案されてますけど、対立じゃなくて支援、この視点が新しいかなと。
なるほど、支援ですか。で、次に共同そのものが目的みたいになっちゃってて、これ何のためにやってるんだっけっていう、その根本が共有されてないっていう問題。例えば部活動の地域移行なんかも、結局学校中心の発想のままだと、なんか単に仕事の押し付け合いみたいになりかねない。
その通りだと思います。そもそもなぜここで連携が必要なのかっていう、その本質的な問い、その先のビジョンっていうのが共有されてないんですね。で、資料が強調しているのは、やっぱり学校教育と社会教育、この両方をちゃんと視野に入れた教育共同の仕組み作り、これが必要だと。そうじゃないと結局場当たり的な対応ばかりになって、現場はますます疲弊が進むだけなんですよね。
なるほど、仕組みが重要だと。障害学習の分野での統合っていう概念も、本来目指すべきだった全体性みたいなものを見失ってたんじゃないかっていう反省点も書かれてますね。
それで具体的な仕組みの、良い例として挙げられているのが、那覇市の半田川公民館のケースなんですね。ここでは社会教育士っていう専門職の方が、つまり学校と地域のいろんなリソースをつなぐ訓練を受けたプロが学校の中に常駐してるんです。で、多様な連携をこう生み出していると。これって単なる連携を超えて、学校を核にした地域づくりっていう、もっと大きな視点なんですよね。ここが本当に面白いところなんですけど。
いやー、面白いですね。学校の中にそういう専門家がいるっていうのはインパクト大きいですよね。で、さらに驚いたのがエジプトの話。日本の公民館とか社会教育主事の制度をモデルにして、なんと現地で人材養成が進んでいるっていう。
そうなんです。国内ではある意味ちょっとこう注目度が下がってたかもしれない制度が、海外で新たな価値を見出されている。皮肉な見方でできますけど、筆者はこれをレジリエンス、つまり失いかけた価値を再発見して国内でまた取り戻す力にもなるんじゃないかと、そういうふうに捉えていますね。
なるほど、外からの視点で価値が再認識されると。一方で国内に目を向けると、今度は PTA の問題がこう噴出してるわけですね。現役の教員の方が会費の返還訴訟を起こしたっていうのは、強制加入とか会計の不透明さとか、長年の課題がもう限界に来てるっていうことなんでしょうね。
ですね。
資料にもあるように、活動の見直しとか、任意加入にするのかとか、あるいはCS コミュニティスクールですね、地域住民とか保護者が学校運営に参加する仕組み、そういうものとの連携とか役割分担も含めて、時代に合った教育共同の形をこう模索していく良いきっかけと捉えるべきなんだろうなと思います。
結局教育の未来を考えると学校教育つまりフォーマルな教育と社会教育ノンフォーマルな教育これをどう効果的に組み合わせていくかが鍵でそれを支えるためのやっぱり仕組みと人材が不可欠なんだと。
そうですね。文科省も最近の中間的まとめなんかを見ると社会教育人材つまり社会教育主事とか社会教育士こういう人たちをハブにした地域づくり人づくりつながりづくりその重要性をまあ認識し始めてはいるんですよね。役割分担の明確化とか養成研修の改善とかそういうことも言われてはいるんですがただ問題はここから先で結局じゃあこれを現実のものとして動かすのは誰なんだっていう
そこが最大の壁ですよね。省庁の縦割りとか人事異動とかそういう現実の壁の中で一体誰がどうやって持続可能な仕組みを作ってそれを担っていくのかっていう筆者の方は NPO とかが連携するようなもっと実践的なフォーラムそういう場に突破口への期待を寄せているという感じですかね。
ええ、今回の資料全体を通してこう浮かび上がってくるのは本当の意味での教育共同っていうのは単なる作業の分担とかそういうことじゃなくて学校地域行政そういう垣根を越えて必要な全体共通の目標に向かっていくための意図的に作られた仕組みそしてそれを動かす情熱を持った人この2つが両輪なんだなということですね。これを大局的に見るとそういうことかなと。
いやー本当に理想と現実のギャップ制度疲労担い手不足課題は山積みですけどでも那覇の事例とかエジプトでの意外な展開あるいは PTA の問題を変革のチャンスと捉える視点とか未来への確かな光というのも見えた気がします。さて今回の探究を踏まえて最後に皆さんに一つ問いを投げかけてみたいと思います。あなたの身の回り職場や地域でまるでパラレルワールドのように断絶してしまっている関係性ってありませんか？そしてもしあるとしたらその間に橋を架けるためにほんの小さな一歩だとしてもあなたにできそうなことって何でしょうか？少し考えてみてください。それではまた次回。